皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。この朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを愛してくださり、この朝も御言葉によって私たちの心に語りかけてくださることを信じて感謝いたします。どうぞ私たちの心をお開きくださり、あなたの御心をお示しください。私たちも素直な心でまっすぐに御言葉を受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。御手に委ねて、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、マルコの福音書10章から開きました。この箇所には、一人の目の見えない男性がイエスに出会って目が開かれるという出来事が描かれています。今日はこのところから、私を憐れんでくださいと題して、この男性の信仰に学びたいと思います。さて、この時イエスの一行はエルサレムを目指していました。イエス様は弟子たちに、自分はこの後捕らえられ、苦しみを受け殺される、しかし3日後によみがえるということを告げていました。十字架で救いの御業を成し遂げるためにエルサレムに向かっていたわけですね。しかし弟子たちにはその意味が全く理解できないでいました。それどころか、イエスがこの国を治める王となった暁には、自分たちも高い位についてイエスと一緒に治めるものとなるだろうと期待をかけていました。しかも誰が一番偉いか、つまり自分こそ偉いものだという思いがあったようです。先週の箇所では、弟子のヤコブとヨハネが、あなたの右と左に座るようにしてくださいとイエスに願い出て、それを知った他の弟子たちが腹を立てて、お互いにいがみ合っている姿が描き出されていました。それはそのまま誰の中にもある自己中心の姿でもあるように思います。本当に気をつけないと、私たちも同じようなことをしているかもしれませんね。そんな弟子たちにイエスは、偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになり、皆のしもべになりなさいと言われました。お互いにリスペクトして、互いに仕え合いなさいということです。イエス様はその根拠も示されました。それはイエスが贖いの代価としてご自身の命を与えるために来られたということでした。イエス様ご自身が私たちに仕えるものとなってくださいました。そうしてイエスの一行はエルサレムを目指して旅を続けます。46節をお読みします。さて、一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。その途中、彼らはエリコの町についてそこでしばらく滞在したようです。エリコはエルサレムの東25キロほどのところにある町です。エリコからエルサレムまでは歩いてちょうど1日の距離でした。エルサレムまでもうすぐというところまで来ていたわけですね。その時、イエスの周りには弟子たちや多くの群衆も一緒にいて後をついていったようです。そしてエリコの町を出発してしばらく行くと、一人の盲人の男性に出会います。バルティマイという名の人で、彼は物乞いをしていました。彼はこの日も 道を通りかかる人たちから施しを受けるために道端に座っていました。彼の置かれていた境遇は私たちには想像もできないぐらい大変なものであったと思われます。彼は目が見えませんということは一人では何もできないわけですね。朝、家族か誰かに連れてきてもらって、そこに座って一日中施しを求める、そんな毎日を送っていたのだろうと思います。十分に施しを受けられない日もあったでしょう。本当に苦しい、希望の持てないような状況にあったと思います。彼は何も持たない小さなものでした。そんな彼がこの時イエスの噂を聞きました。大勢の人だかりで人々の話す声も聞こえてきたんでしょうね。今まさに自分の目の前をあのイエスが通りかかっているというんです。それを知って彼はどうしたでしょう。大胆な行動に出ます。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと大きな声で叫び始めました。何度も叫び続けたようです。彼があまりにもしつこく叫んでいたために、周りにいた人たちは彼を黙らせようとして注意しますが、彼はやめるどころかますます叫んだとあります。彼は人目をはばかることなくなりふり構わずにイエス様どうか私を憐れんでくださいと叫び続けました。バルティマイはどうしてこれほどまでにイエスを求め続けたのでしょうか。彼がイエスに出会ったのはこれが初めてです。イエスのことは噂にしか聞いていなかったと思います。病人を癒し、悪霊を追い出すことのできるお方、そうした話を聞いていたのでしょう。そして彼は、このお方は私の願いを聞いてくださる、それができるお方だと心の底から信じたからではないでしょうか。そのイエスが今まさに自分の目の前にいると分かって、このチャンスを逃したくはないと考えたと思います。なぜなら、彼は自分の足でイエスのもとに行くことはできないからです。これまでも目の見えない人をイエスが癒したという出来事がありました。8章の22節に、ベツサイダの町で人々が目の見えない人をイエスのもとに連れてきて、彼の目を開いてほしいと願い出た出来事がありました。あの時は彼を連れてきてくれた人たちがいて、彼はイエスに出会うことができたわけですね。イエスは彼の目に直接触れて、丁寧に扱って彼の目が開かれていきました。しかし今回の場合、バルティマイは自力でイエスに助けを求めました。彼のために親身になって助けてくれる人はいなかったようです。それどころか、うるさいと言われて、人々から邪魔者扱いされたわけですね。そうすると、彼は今しかないという思いで必死になってイエスに叫んだのではないでしょうか。では、イエスは彼のことをどのように取り扱われたでしょう。続いて49節をお読みします。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。イエスは彼の叫びを聞いて足を止めました。そして彼を身元に招きました。つまり、イエスは自分のなさろうとしていたことを中断して、彼に関心を向けられたということです。 この時イエスは父なる神様から受けた大きな使命を果たすためにエルサレムに向かっていました。その足を止めてでもこの小さな一人の声に聞こうとされました。ここにイエス様のご愛と憐れみを感じます。これまでもそうでした。例えばヤイロの娘を癒すためにその家に向かっていた途中で長血を患っていた女性がイエスの衣に触れたのを感じ取って足を止めて彼女に関わりました。また子供たちがイエスのもとに連れてこられた時にはそれを追い払おうとした弟子たちをたしなめて子供たちを身元に招きました。そのようにイエス様はどんなに忙しくても小さい者たちの一人一人に関わることを大切にされました。彼らに関心を寄せて彼らの声に耳を傾けました。私たちに対してもそのようにされるのではないでしょうか。私たちも小さいものです。そんな私たちにもイエス様は関心を寄せて私たちの真剣な祈りを聞いてくださいます。さてイエス様が自分を呼んでおられるということを聞いてバルティマイは喜びました。50節にその人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来たとあります。彼の喜びの大きさが伝わってくるようですね。そしてイエスは彼にこう尋ねました。私に何をしてほしいのですか。彼が何を願っているかは当然イエス様はご存知であったはずです。それでもイエスはあえて彼にあなたは何を願うのかと問いかけたんですね。どうしてなんでしょう。彼が自分の口で自分が願っていることをはっきりと伝えることを求めたのではないでしょうか。それによって彼が自分にとって今何が一番必要なのかよく考えることができたと思います。もっとお金が手に入って生活が楽になるようにと願うこともできたでしょう。でもそれは一番大事なことではないと分かったようです。そしてバルティマイは、先生、目が見えるようにしてくださいと答えました。それが何よりも自分が願うことで、あなたはそれを叶えてくださると信じますということですね。これに対してイエスは何と答えられたでしょうか。52節をお読みします。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。あなたの信仰があなたを救いましたと告げて、その時彼は見えるようになりました。彼の目は開かれました。イエスはバルティマイの信仰に目を留めて彼の願いを聞かれました。バルティマイの信仰とはどのようなものだったのかなと思います。彼は律法学者やパリサイ人たちのように聖書を学んでいたわけではなかったと思います。また、ユダヤ人が大切にしていた律法の戒めを守ることもできなかったかもしれません。イエスとは初対面でした。イエスがメシアであることはよく理解していなかったと思われます。それでもイエスは、彼には信仰があると認められたわけですね。それはどのような信仰だったのでしょうか。一つ、はっきりと言えることは、彼はイエスにすべてを委ねていたということです。彼は自分では何もできない小さなものであることを自分でよくわかっていました。そして、とにかくイエスが 私を救ってくださるお方であることを信じたのではないでしょうか。彼は自分自身をイエスにすべて明け渡すことができました。委ねました。これがイエスがお認めになった彼の素直な信仰であったと思います。ところで、イエスはバルテマイを言葉によって癒されました。8章にあるベツサイダで出会った盲人の場合は、イエスが彼の目に唾をつけ、両手を当てて、しかも何が見えますかと確認しながら、2回にわたって丁寧に取り扱って、少しずつ彼が見えるようにされました。まるでお医者さんが治療を施すかのように丁寧に扱ったわけですね。でも、今回の場合は、実にあっさりと、さあ行きなさいと言われて、すぐに見えるようにされました。このところからも、イエス様のお取り扱いは、一人一人にその人に合ったふさわしいやり方があるのだなと思わされます。皆同じように扱われるのではないということですね。さて、そうして目が開かれたバルティマイはその後どうしたでしょう。彼は道を進むイエスについていったとあります。イエス様についていきました。彼は目が見えるようにされて、それまでできなかったことができるようになったわけですね。自分の足で自由にどこへでも行けるようになりました。もう人に連れて行ってもらう必要はありません。自分の手で仕事をすることもできたでしょう。でも彼がまずしたことはイエスについていくことでした。彼は何よりもイエスに従う道を選んだということです。彼の目が開かれたということは、ただ単に見えるようにされたということだけではなかったと思います。彼の心の目も開かれたのではないでしょうか。イエスに出会い、イエスを信じたことで、彼は何が本当に正しいことなのか、自分にとって大事なことは何なのか分かるようにされたと思います。その結果、彼はイエスに従うことを選びました。もちろん、癒されたことへの感謝と喜びがありました。その思いから、このお方についていこう、ここに自分の生きる道があると信じたのではないでしょうか。その後、彼がどんな人生を歩んだのかはわかりません。イエスが十字架につけられ処刑されたのを見て、一時的に希望を見失ったかもしれません。それでも、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかを決して忘れることはなかったのではないでしょうか。おそらくその後もイエスに従い続けたと思います。私たちもバルティマイのように救っていただいた感謝と喜びを忘れずに、一生涯イエス様に従うものとなりたいと思います。このバルティマイの姿を見ていて、10章の17節からのところにあるあの金持ちの青年の姿を思い浮かべました。この二人、随分対照的な姿だなぁと思ったんですね。あの金持ちの青年は、すべてを持っている大きなものでした。彼は富も名誉も持っていました。神の戒めを子供の頃から守り行ってきた何でもできる人でした。それでも彼の心は満たされてはいませんでした。まだ何か足りない、そんな思いにとらわれて喜びがなかったんですね。彼は自分の力に頼り、自分を守ってくれている富に執着し、 イエスにすべてを明け渡すことができませんでした。そして結局悲しみながらイエスのもとを去りました。一方バルティマイは何も持っていない小さなものでした。一人では何もできない無学な貧しいものでした。自分でもそれがよくわかっていました。しかし彼は今目の前にイエスがいると知って必死になってイエスに救いを求めました。彼はイエスに自分自身を明け渡しました。そして目が開かれて喜びで満たされてイエスについていきました。このところにもイエスが言われた先のものが後になり後のものが先になるということがよく表されているように思います。私たちはどちらの生き方を望むでしょうか。自分が神様の前に何も持たない小さなものであることを忘れないようにしたいと思います。そしてイエス様に自分自身を明け渡していきたいと思います。さて最後にバルティマイの姿を通して祈りについて教えられることを2点確認したいと思います。一つ目のことは諦めずに祈り続けることです。諦めずに祈り続けること。彼は人目をはばかることなく私を憐れんでくださいとイエスに叫び続けました。人に注意されてもひるむことなく何度も何度もますます叫んだわけですね。そんな彼の叫びを聞いてイエスは足を止めて彼の求めに応えられました。このバルティマイの姿勢に教えられるなと思います。私たちも神様の憐れみを求めて諦めずに祈り続けていきたいと思います。二つ目のことは具体的に祈ることです。具体的に祈ること。私を憐れんでくださいと叫んだバルティマイにイエスはあなたは何をしてほしいのかと問われました。そして目が見えるようにしてくださいと具体的に本当に必要なものを求めました。イエス様は私たちにもあなたは私に何をしてほしいのかと問いかけておられるのではないでしょうか。もちろん私たちはどうか私を祝福してください、家族を祝福してくださいと祈ることができます。でもイエス様はもっと具体的に何をしてほしいのか、何が必要なのかと尋ねておられるように思います。実は私たちは意外と自分が何を一番望んでいるのか分かっていないこともあるのかもしれませんね。例えばどうぞ私の人生をあなたの御心のままに導いてくださいと祈ることがあるとします。一見素晴らしい祈りだなと思わされます。でもこれではある意味受け身の祈りなのかなと思います。自分の行くべき道を自分で決められないでただ受け身でいるように思うんですね。どうぞ私の思いを察してくださって、なんとか私にとって一番良いように道を開いてくださいと祈るとしたら、自分の主体性はないわけですね。経験そうに見えて、ちょっとずるい祈りと言えるのかもしれません。自分の責任や判断を神様に丸投げしているようにも思えるからです。それは、委ねることとも違うように思います。バルティマイに問われたように、イエス様は私たちにも、あなたは何をしたいのか、どう考えているのかと尋ねておられるように思います。自分の人生のことは、まず自分で考えなさいと言っておられるように思います。そのことを 自分の願いとして、自分の言葉で具体的に祈り求めてよいのではないでしょうか。実はイエス様も自分の願いを具体的に父なる神様に願い求めました。十字架を前にして、あのゲッセマネの園で、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますようにと祈られました。最初からあなたの御心をなさってくださいとは祈りませんでした。自分の願いを申し上げて、その上で御心に従いますと祈られたわけですね。私たちもそれでいいと思うのです。自分の願いをはっきりと持って具体的に祈り求めたいと思います。だからといって願いが必ず聞かれるとは限りません。願ったようにならないこともあります。それも祈りの答えとして受け入れたいと思います。今日はバルティマイの信仰に学びました。イエス様は私たちを愛し、憐れんでくださり、私たちの真剣な祈りを聞いてくださいます。バルティマイがイエス様にすべてを明け渡して喜んで従ったように、私たちも自分が小さなものであることを忘れずに、イエス様に信頼し、祈りながら従い続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちもバルティマイのように何も持たない本当に小さなものに過ぎません。あなたがこんな小さな私たちのことを愛し、憐れみ、私たちの祈りを聞いてくださることを信じて感謝いたします。バルティマイがイエス様を信じて自分自身をすべて明け渡して、幼子のように素直に従ったように、私たちも一切をあなたに委ねて喜んでお従いできるように助け励ましてください。またあなたは何をしてほしいのかと私たちにも問われています。私たちが自分にとって今何が本当に大切で必要なのか、よく考えて自分の願いを具体的に自分の言葉として申し上げることができるように助けてください。あなたは私たちのために本当に大きなことをしてくださいました。この恵みを決して忘れることのないように、そして感謝と喜びを持ってイエス様に従い続け、諦めずに祈り続けるものとしてください。今週もお一人お一人の日々の歩みを恵みを持って守り支え導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。